それでお願いいたします。今日もマニュアル立法をどのように解釈して実行したらよいのかということでお話をしていきたいと思います。なぜこのような退屈な話をするかといいますとですね、前回もご説明しましたですけれども、マニュアルや立法、この世の中にはたくさんありますけれども、それを使う人間の方がですね、人を拘束して縛って、そしてパワハラに働く方に働く状況がかなり多いんですよね。正しく使っていなくてそういう状態が起こっていて、もどこでも問題が起きているという状態がありました。ですからマニュアルとか立法というのは、本来ならば命を守るために制定されているものですので、その人を縛ったり拘束したりパワハラのためにものではないということなんですね。神様はそのように立法を定められていますので、聖書を通してそのような恵みによって立法やマニュアルが制定されて、私たちも良い方にそれを使えば、本当に命が育むように、守られるように、私たちはそれを用いることができる。それが愛の声になるのですということが聖書には書かれていて、前回はそのようなところまでお話をしていきました。今回はですね、私の実体験を通して、些細なマニュアルでも、実行しないとえらいことになるぞということで、私も体験をしたことをお話ししたいと思います。交通規則の第一歩は、幼稚園生でもですね、習う、立ち止まって右を見て左を見て、何をなかったら前進しましょう。これが交通規則の第一歩なんですね。ですから、どのような人でももうご存知なはずなんですよね。ですから、一時停止があればそこで止まる、左右確認してそれから出る、そういう意識で皆さんおられると思うんですけれども、そのように子どもにもしっかり意識がされているんだったら、立派な大人だったらちゃんとそんなことをしているのではないでしょうかというふうに普通だったら思うんですよね。ですから、私もその時に出会い頭で事故に遭った時に本当に死にそうな思いな状況にもなりました。この人一時停止の標識どういうふうに見ていたな、そういうふうに聞きますとですね、手で見落とすなっていう、ただそれだけで済んじゃうんですね。人にすごい怪我を負わせておいて、一瞬のような思いをさせておいて、いや、それはやっぱりちゃんと守ってる、守らなきゃ困るなっていう、その経験をしました。まずさ、その私の経験談をお話ししていきたいと思います。私もずっと松本に住んでおりまして、若い頃からこの松本の地におりますので、車の免許を取ったりするものですね、20代半ばぐらいの時にいろいろ生活や仕事上必要にもなるといって、その時に自動車の運転免許を取りました。その運転免許で 50cc のバイクまで運転できますので、当時はそんなにお金も、車を買うほどのお金がありませんので、この市内を仕事で走ったり生活のために走るということを 50cc のバイクで当時はしておりました。場所がですね、事故にあった場所は本当に皆さんご存知の場所ですので、その場所もちょっと説明していきたいと思います。松本駅の東口をずっと見渡しますと、 東に向かって、あがたの森に向かって駅前大通りがずんと走っております。その中間ぐらいに松本芸術館というのがありまして、その芸術館のすぐ手前に信号があるんですね。今は松本芸術館という信号なんですけれども、その芸術館から西に50メートルぐらい のところで、北から来た道がそこで行き止まるという T の字の交差点です。その北に行く道というのは信州大学や信頼病院に行く道で、割合松本の人は馴染んでいる道だと思います。まあ、一応そこをですね、ご自身のバイクで北に向かって進んでいくというふうに、まあ皆さん思っていただければいいと思います。そしてその北に向かっていく道がですね、一応国道143号線ということになって立派な国道なんですね。その割に松本市は歩道もまともな歩道もつかないんですよね。そういう国道なのにすごいひどい道だなと、まあ、今でもそういうふうに思う、そういう道なんですけれども、そういう道ですから、バイクでその北の方向に上がっていくときに、脇道からいろいろなものが飛び出してくる可能性がありますので、センター寄りのところを北に向かって、ずっとバイクで走っておりました。そうしますと次に大きな交差点があります。その交差点は中町から日の出町に抜けて今のイオンに抜けていく道なんですね。その中町のところが広い道で一方通行のところから予約出るというようなところなんですが、そちら側が一時停止になっているわけですね。ですから私は北に向かってこうにバイクで運転して、まあ、センターよりは時速30キロぐらいでこう運転していました。そしたらその今町のそちらの方から一時停止しなくて普通乗用車がバッと出てきたんですね。ですからこちらも止まることができずに生身の体がその車に激突するような状況にもなってしまいました。ちょうど私もこうぶつけられた拍子にこのところが左側の脇の下のところをこう開きまして、その部分が車の一番硬いフレームのところにこう当たるような状況で事故になりました。相手の車の運転席の一番上の窓の屋根のフレームのところにここをバンと当てても、息ができなくなってもその場で倒れ込んで救急車で運ばれ療養しました。本当にすごい痛みがありまして、また診察してもらったらあばら骨にまたひびが入っているとのことでした。で相手の方もですね、一応お見舞いには来られます、申し訳なかったって言ってお見舞いに来られたんですけど、その時に聞いたんですよね、なぜ一時的なところで何なのして出てきたんですかっていうふうに質問をしたんですけど、やっぱり見落としたんだって言うんですね。そんな些細なことでこんな人を苦しめるようなことになってしまうんですか。まあ、当時私はそういう感情を持ちました。このことっていうのはやっぱりしっかりそのことをしていて予防をしているということでそういう事故が防げますので、私なんかもそのいい実例だというふうにも思わされました。また車関連の最近が起きている問題もありますね。すごい暑い日が続きますので、その中にずっといますですね、もう車の中が50度以上になって車の中が焼けつくような状況にもなります。ですけども、その中に子供を幼い子供を置いてきて、なんか死なしてしまったというようなことかわいそうなこともかなりの数起こっています。なんでそんなことが起きるんだろう、やっぱり普通に自然に思いますよね。普通車の 免許を取るときにですね、しっかり車に乗るときや車の周りを確認して、タイヤの下とかそういうところに猫とか鳥とかそういうものがいないのかとか、危険なものがタイヤの下にいないのかとか、あらかじめ車の周りを確認して、そして乗り込みます。そしていろいろな荷物を持って乗り込むんですけど、その時にも昨日残していた荷物が後ろの方に残ってなかったかなとか、そういうような確認の目を持って一応車の中を見渡します。ですからそのことを毎回していれば、幼い子供が残されるなという状況はありえないはずなんですね。また車を降りる時もですね、しっかりエンジンを切って、自分の荷物を降ろす時に、あ、忘れ物が後ろの方に残っていなかったかとかっていう、必ず車の中の確認して、また今止めたところのタイヤの下に何か危険なものがないとかのか、いろいろな動物とかそういったものが、虫とかそういうものが車のタイヤで踏んだりしてないのかっていうような思いを持って、一応車の周りを確認をしたりはします。ですから別にこの車の外内側のこの確認っていうのは別に法律で決まってるわけではないまでですから、まあ、誰でも最低限とのこととしてやれば、そのような幼い子供を残してくるなんてことがありえないわけですけれども、なぜかそういうことが起こってしまいます。そのことも少しちょっと考えていきたいんですけれども、これから話すのは一般的な例としての話でちょっと話をしていきたいと思います。例えば子供がいて、その子供がゲームに夢中になってて、その家の中でなかなか次のことに取り掛かっていかない、結構多いそういうパターンがあるじゃないかとも思います。いくら催促しても、ちっとも次の行動に移らないから、親としては今後とも追いたくなりますし、また少しカチンとしたりもします。ですから必ず子供に向かってですね、なんで次の行動に移さないんだっていうことを聞きます。でも帰ってくる答えって大体めんどくせえという言葉ではないでしょうか。そうなんですね、子供の中にはもうこのめんどくさいっていう言葉がしっかり心もしっかり根付いております。ですからそのような子供が大人になったとしてもですね、大人になってもめんどくせえっていうことがいっぱいあるんですね。ですからそういうこと、細々な確認マニュアルにはなってないんですけれども、命を守るために確認をする、車の周りを見る、車の中を見るっていうことは常識的な判断でいけばやらなくてはいけないっていう方向なんですけれども、めんどくさいからやらなくてもいいわ、あとは昨日も一昨日も同じだったから今日もきっと何もなくて同じだろう、だから何もやらなくてもいい、そのまま何もやらないまま確認しながらにしておこうということをやっていくと、どんどんルーズにおろそかに行動がなっていきます。私たちの心の中にもですね、そのようなみんなが持っているんだけど嫌な部分というのを持っているんですね。ですから私の心の中にもですね、例えば車を運転していて、すぐ先に一時停止の標識が立ってて、そこを止まらなくてもなきゃいけないんですけれども、ざっと見て誰もいないし徐行のまま過ぎればいいな という声がひそひそ言うんですね、私の中でも。あとはこれから行く道に赤信号に差し掛かっているんだけれども、あっ、パッと見たところ他に車もいないし誰も見てないからこの赤信号を渡ってしまおう、そういう意識って必ずあるんです。これはどなたの心にもある心なんですね。その心っていうのは、命を作られた神様の声ではなくて、その正反対の命なんてどうでもいいよ、みんな滅んで死ねばいいんだっていうサタンのささやきですから、本当にそっちの声に従わないようにしなくてはならないというのは本当に私自身も肝に銘じているところであります。神様の御心は全ての人が救われて神様の御前に立ち返ることができますようにということですので、危険な目にあったりとか、おろそかになるようなことに対しては働かないんですね。命を守るためにきっちりそこ確認してよ、命を守るためにその赤信号ちゃんと止まってよ、こちらの方が神様の導きの方なんですね。ですから私たちはどっちに瞬間瞬間どっちにね実行することができるんですけれども、やっぱり神様の側を取っていかなくてはいけないということになるのではないかと思わされております。それでまた聖書の御言葉を今日も見ていきたいと思います。出エジプト記の20章の3節というところ、有名な10回のところです。人間に与えられた基本的なマニュアル、命のマニュアルがこちらに書かれていますので、まずざっと17節までお読みをしていきたいと思います。3節からお読みします。イエスさん、あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもいかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の名を身代わりに口にしてはならない。主は主の名を身代わりに口にする者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目にはあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘もそれにあなたの男奴隷や女奴隷家畜もあなたの町が囲いの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海またそれらの中のすべてのものを作り7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福しこれを聖なるものとした。あなたの父と母を敬え。あなたの神主が与えようとしているその土地であなたの日々が長く続くようにするためである。殺してはならない、監視してはならない、盗んではならない。あなたの隣人について偽りの証言はしてはならない。あなたの隣人の家を干してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、 後ろはすべてのあなたの隣人のものと欲してはならない。とりあえずここまでお読みしましたが、いろいろな要素について書かれて、特に後半のことはかなり細々としたことも書かれていて、私たちはこの箇所を読んだときに、その後半の細々の方にした方にばか目が行きがちなんですよね。ところが一番大まかな一番最初のところを見てみますと、3節のところの、これ一番最初のところですね。あなたには私以外に他の神があってはならない。もうこの時点で外れたものになっているわけですね。神などいらない、知らないと言って神から離れた勢力の中に私たちはもういますから、こういう状況にもなっているんですね。あなたは私以外に他の神がいっぱいある状態になっているし、自分を神にしている状態になっているんです。ですからもうこの一番最初のところで、あ、もう自分はこの中に入ってないってことがすぐ分かるわけですね。ですから神様も私たちは罪人というのはなんと恐ろしいことをしてしまうのかということをよくご存知なんですね。ですから私たちにさまざまな命を守るためのマニュアルも与えていただいているわけですね。またその象徴的なものがレビ記の21章の23節ですね。21章の23節、殺人以外のことで、しかし重大な障害があれば、命には命を、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、やけどにはやけどを、傷には傷を、打ち傷には打ち傷を持って償わなければならないということがはっきり書いてあります。この箇所はよく誤解されて、暴力を進めているというふうにまた誤解されている箇所ですけれども、全く逆なんですね。人間というのは些細なことで根に持ってそれ以上のことをしてしまうというすごい罪の性質がそういうものなんですね。ですから今も、一番最近の例でいきますと、京都アニメーションで火がつけられて多くの方が亡くなりました。その火をつけた方の目的は何だったんですか？自分の作った話が京都アニメーションに盗作されたからっていう、ただそういう恨みだけなんですけれども、そのことをもって、30人も亡くなるような火をつけて、ひどいことをするような状況にもなるんです。そういうことを防ぐためにこの箇所も書かれているわけですね。例えば 目がやられたら、あなたもお返しに目をやられて、それで和解をしてください、それで良しとしてください、それで平和な関係になってくださいということで、この言葉が与えられています。決してそれ以上にならないようにしてくださいね。命を守るためにそれが必要なんですということがはっきりここに書いてあります。また今度はマタイの福音書の12章の9節というところを見ていきたいと思います。新約聖書22ページ、12章の9節からお呼びしますと、イエスはそこを去って彼らの会堂に入られた。すると見よ、片手の慣れた人がいた。それで彼らはイエスに、安息日に癒すのは立法にかなっていますかと質問をした。イエスを訴えるためであった。イエスは彼に言われた。あなた方のうちで誰か 羊を一匹持っていても、もしその羊がその別に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりもはるかに価値があります。それなら昨日に良いことをするのは立法にかなっています。それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになり、もう一方の手のように良くなった。恐ろしいことに、この後パリサイ人はどうやってイエスを殺そうかと相談し始めたと書かれています。ここもですね、人間が立法マニュアルを人間を縛る方にして、人々を拘束して自分が選ぶって、自分が神にする、それを支配して自分が神にしている、そういう状況がありましたので、イエス様は安息日、何でも仕事をしてはならないと決められた安息日も、人を救うための行為は、そのような、安息の日で、してはならないというに入っているものではありませんというふうにはっきり言っているんですね。人の命を生かして良くするというのはもう安息の日は普通なだけではなく全く関係なく、全く通常どんな時でもやらなくてはいけないということをイエス様が自ら示された箇所でもあります。ですから私たちはマニュアルをどのように解釈して実行するのかというのが、イエス様はまさしくこのようにされたということで見ることができます。もう一箇所、マタイの福音書の5章の38節というところを見ます。マタイの5章の38節からもお読みします。目には目を、歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。先ほどありました。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなた方の右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン引くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはいけません。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人ではも同じことをしているのではありませんか。ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。こちらには本当に私たち人間がすることのできないことが書かれていて、こちらが神様の御心そのものの状況なんで、この中に私たちを回復してくださるというふうに言ってくださっている。このことを肉の努力で実行するとだということを言っているのではないんです。ですからこちらの本当に麗しい神様の前に回復をされてくださいね。そしてあなたの人生は本当に変わりますということが書かれていますし、イエス様ご自身が右の方を打たれた左の方も向けなさい、 そういうような状況で十字架の道を歩んでいきました。たくさんの人々にバカにされピンタをされました。また肉が裂けるほどの鞭で叩かれて、もう全身血だらけとなりました。何の抵抗も言い訳もしませんでした。こちらに書いてある通りにイエス様は十字架のおぞましい罪、私たちの背きの罪を負うために全部この通りに受け入れて、十字架の上でイエス様は血を流されて、私たちのために取りなしの祈りをしてくださる、そのような方です。ですからこのようなイエス様を信じなさいというふうに言われただけに、そのイエス様を信じただけに、まさしくこのように神様の側に私たちが生きることができるような麗しい状況を導いてくださると聖書にも書かれております。まさしくイエス様がそのことを成してくださったから、私たちはその中に置いてくださるということでもあります。次にロマ書の6章の23節のところをいきます。有名な御言葉です。罪の報酬は死です。全員がこの中にあります。神などいらない、知らない、そういうグループの中に私たちは置かれているんです。ですから全ての人が死んでいく、ちゃんとそのことが証明されています。その背きの罪が全ての人にあるんです。しかし神様のプレゼントは私たちの主キリストにある永遠の命ですということが書かれています。そのように滅んで死んで滅んでいく者に永遠の命を与えるというふうにことが言ってるんですね。イエス様を自分の救いにして信じた時に永遠の命を与えられるというのが、この聖書の本当にメインのテーマでもあります。同じロマ書の4章の25節、4章の25節、主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。十字架にかかって、無抵抗の状態で血だらけになりながら十字架にかかりて、また釘で刺され、一番最後に槍で刺されて、すべての捧げ物をそこでしてくださいました。それは私たちの背きの罪が許されるための御業であるということがはっきり書いてあります。また、ただそれで死んでいるだけだったら、ただの人の良い人だけに終わってしまうんですけれども、神であられるがゆえに、そのことを証明するために、死とサタンに勝利してよみがえって、私たち信じる者と共に生きてくださるということがはっきりここに書かれていて、そのような歴史的事実がありますから、しっかりそのことを信じてくださいということがはっきり書いてあります。5章の8節からも見てみます。しかし私たちが罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。こちらに、神様が愛のご性質であり、キリストとしてその御業を成し遂げられ、私たちはイエス様を信じ救われるのは神様の愛の御業なんですということがはっきり書いてあります。9節ですから、今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのは一層確かなことです。神の怒りっていうのは、先ほどお読みしました、背きの罪の怒りですね。しかしこの背きの罪をイエス・キリストが全てきれいにしてくださいましたので、私たちはそれにもう裁かれることはないものに はっきり変えられているということも書いてあります。直接敵であった私たちが巫女の死によって神と和解されていただいたのなら、和解させていただいた私たちが巫女の命によって救われているのはなお一層確かなことです。こちらもですね、和解という言葉が書いてあります。旧約の先ほど律法の中でもこのくらいのところにして、あとは和解しなさい、平和な状態になりなさい、それが神様の御心であるということも言いましたけれども、こちらにもイエス・キリストの目的がまさしく神と敵対していた私たちが和解され、そのような状況で和解されて、それは御子の尊い命によって救われ和解がされているんですということが、まあ、はっきり言われています。そして20節のところからもお願いします。律法が入ってきたのは違反が増し加えるためでした。しかし罪の増し加えるところに恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配し、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くのです。こちらもイエス・キリストを通して救いをいただいた者が神の定める律法から解放されるということがしっかり書かれています。神様の前に本当に正しく麗しいものとして回復されていて、一定の火の打ち所のないものとされて、キリストと共に生きるものになっているということが書いてあって、その保証というのがまたここにも書かれている永遠の命が書かれています。そして6章の1節からもちょっと読んでいきます。どのような者たちがそういうふうになるのかという具体的な例が書いてありますので、そこからお読みします。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加えるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きられるでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死にある預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが目印の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためですということが書いてあります。イエス・キリストは私たちの罪を背負って裁かれ墓にまで葬られました。私たちの背きの罪も同じのようにそのように扱いを受けているんです。ですから私たち一人一人もその中にいますので、信じた者はその状態で清めをいただくことができるわけです。またイエス様はよみがえられましたもので、私たちをその新しい命の中に歩むことができるように導いてくださるお方で、共に生きてくださるということがこちらにも書いてあります。五節から見ます。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人、私たちの古い人というのは、罪人のことを言っています。私たちの古い罪人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。はっきりそのことが書いてあります。私たちの背きの罪、完全になくなるんです。そして7節、そのように死んだ者は罪から解放されるのです。その通りなんです。背きの罪は全くなくなるんです。そして8節、私たちが キリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると私たちは安心して、こちらにもはっきり、キリストを信じる者はキリストと共に死んで、またキリストがその死に勝利してよみがえってくださる中に私たちを置いてくださる、そのことが具体的にこの8節のところにも書いてあります。9節、私たちは知っています、キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはありません。まさしく神であられますからこの通りなんですね。キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないので、死やサタンはキリストを支配することはないんです。その中に私たちを置いてくださるということがはっきり書いてあります。10節、なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれて、私たちの人間の罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるからです。キリストが神であって神の力を持ってよみがえってくださって、その通りに生きてくださっているということが書いてあります。11節、同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きるものだと認めなさい。罪の中に裁かれるようなおぞましい姿ではなく、完全に一新されて神様の側に生きるものになっているということが、ですからそのことを認めてくださいとこういうことがはっきり書いてあります。12節、ですからあなた方の死ぬべき体を罪に違反させて体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさいということが書かれている。もう神様の側のものとしてもう生まれ変わったものですから、神様の側に全てのものを用いてくださいということが書かれています。14節、罪があなた方を支配することがないからです。あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのです。完全に神様の律法から解放されたものになっているというのがはっきり書いてあります。ではどうなのでしょう。私たちは律法のもとにではなく恵みのもとにあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか。決してそんなことはありません。あなた方は知らないのですか。あなた方自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷になるのです。つまり罪の奴隷となり死に至り、また従順の奴隷と なって義に至ります。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。神様の奴隷となった、神様の側に生きるものになったということがはっきり書いてあります。19節、あなた方の肉の弱さのために私は人間嫌な言い方をしています。以前あなた方は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。あなた方は罪の奴隷であった時、義について自由に振り回っていました。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか。今では恥ずかしくて思っているものです。クラネックスというところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得ています。その生き吹くところは永遠の命です。しっかりまたこのように書かれています。どうかこの恵みの中に解放されてまた生きることができますように心からお祈りいたします。 ております。